耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今僕なんですけど、今実家に暮らしてましてですね、3人暮らしなんです。僕と父親と母親で、僕が今30代、親父が60代、母親も、そろそろ60代という、そんなまあ核家族化してしまった、矢島家なんですけども、最近僕ちょっと悩みがあるんですよ。親父がですね、自分と年が近い芸能人が亡くなったニュースとかがテレビでやってると、僕に一緒に見てるとね、俺もいつ死ぬか分かんないから正弘しっかりしろよって言うんですけど、この話に僕はどうリアクションを取っていいか分からない。ああ、分かった、しっかりしてるから安心して死んでくれとは言えないし、かといってなんか死なないでよっていうのもなんか気恥ずかしいじゃないですか。まあもう向こうもね、僕のリアクション取れないの分かってて言ってるってのもあって、ちょっとしたまあ親父のエスケが出るんですけれども、これがですね、現実の話として考えると、やっぱり僕も人の子ですから考えたくないなーっていうのが正直な気持ちなんです。で、この新刊ラジオではですね、何回か親の家を片付けるっていう本を紹介したと思うんですけど、皆さん覚えていますでしょうか。今回その第4弾が出ましたので、ぜひですね、皆さん、僕自身もそうなんですけども、自分のことだと思って、今回の放送を聞いてってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております親の家を片付けるお助け便利帳という本です。はい、こちらはですね、以前この番組でも紹介しました、親の家を片付けるある日突然、膨大な老人の荷物や家の整理と処分があなたの身に降りかかってきたらどうしますかとか、親の家を片付ける実践ハンドブック、あと、親の家を片付ける土地建物相続問題、こういった、親の家を片付けるシリーズの第4弾となります。前回までではですね、突然降りかかってきた親の家を片付けるという難関にどう対応すればいいかということを、実際に親の家を片付けた人のケースを参考にして、どう向き合えばいいかといった心構え、さらに、土地建物の相続などの解決法を紹介してきました。そして今回はですね、迷った時困った時のヒントが一目でわかるビジュアル版と、サブタイトルがついておりまして、自分の場合はどうすればいいのか、あと何から手をつけたらいいのか、そしてどう進めたらいいのか、そういった実際に親の家を片付けなければならなくなった時に誰もが思うであろう悩みや問題を解決するための実践編となっています。で、この親の家を片付けるっていう状況なんですけども、そういう状況に陥る方ってのはやっぱ人それぞれね、事情があるわけです。例えばその親御さんが高齢になって、近くに呼び寄せることになったっていうパターンとか、あと一人暮らしの親の家が物でいっぱいになって、生活がきちんとできていない、だから片付けるっていうパターン、あとはですね、これやっぱり考えたくないんですけども、元気だった親が亡くなってしまって、そういったパターン、こういうふうにいろいろな理由で突然、親の家を片付けなければいけない人がやってきます。で、今現在、日本社会の中で核家族化とか都市部への人口集中が進んだことによって、ここ10年ぐらいでね、急速に広がってきた問題なんです。で、今回の本なんですけども、本当実践的でね、丁寧に書かれてるんですね。で、しかもその片付けの前に準備すべきこととか、あと進め方のコツ、悔いが残らない捨て方、残し方、さらには、親の家を片付けたことによって心が疲れてしまった時の心の処方箋なんてのも書かれています。アフターケアもちゃんとしてるんですね。で、何から手をつけなければいけないのかとか、いつやるのかとか、こういったことをですね、考えてる人って意外とやっぱりいない。僕もその一人でね、3冊ほど紹介してきましたけども、なかなかね、これ、僕もちょっとね、本読んで考えてはいるんですけれども、じゃあ実際に行動を起こすとき何をすればいいのか、まだ親が健在な今何をすればいいのかって、パッて思い浮かばない人多いと思うんですよ。そういう人にね、今回の第4弾は、いいかなと思います。とにかくですね、まずこちらの本、読む前に、皆さんがその親の家を片付けなければいけなくなったと、今ちょっと自分の頭の中で想定してみてください。その時にですね、慌てない、騒がない、焦らない。で、始める前に一呼吸置いて、気持ちを保つ、しっかり保つということが大事なんだそうです。で、実際にこの本で進められている方法としてはですね、この親の家を片付ける、この言葉をこのシリーズでは親方っていうふうに言ってますけども、まずは親方ノートを用意しましょうというふうに言っています。で、これはですね、ノート、普通のノートでいいので、それにいろいろ書いていくんですけど、最初に書くべきことは、今分かっている状況や条件を書き出す。そして、問題点、悩み、行動したことなどをどんどん書いていく。 で、こういってノートに残していくとですね、兄弟とか家族とか、あと専門家に相談したりするときに、まあ、要領よく伝えることができて、まあ、勘違いとか伝え漏れを防ぐことができるんですね。さらに、まあ、家や土地の名義人とか、あと預貯金などを事前に調べておいて、そういったことも書いておく。で、こう書くことによってですね、書き漏れとか、あ、これも気をつけなきゃってことが浮かび上がってくるんだそうです。これはね、僕もいろんな、まあ、ビジネス系ですけども、ノート術の本とか読んでて、同じようなことがあったらなるほどと思いました。書くことによって気づくっていうのは意外と人間の特性としてあるんですよ。で、何よりもですね、この書くことによって気持ちが落ち着くっていう効果もあるんですね。つまり、不測の事態に対処するときってなかなか人間って焦っちゃうんですけども、あらかじめ書いておけば、あれをやって、これをやって、そしてこの人に相談してっていう風に手順が追えるので気持ちが落ち着く。これはなるほどと思いました。この本の中ではこの親方ノートの具体的な書き方が随理で載っていますんで、まあ、実際にどういう風に書いたらいいのかがすぐにわかります。中身をちょっとだけ紹介しましょう。例えば書くべきこと。親の状況について。まあ年齢とか健康状態とか、あと現在の気持ちとか願い、あとこれまでに親から聞いていること、さらに、片付けにどの程度親が関われるのか、また要望なんかも聞いて話し合ったことを書き留めておく。で、万が一、親御さんが亡くなった場合に家や財産をどうしたいかっていった、そんな親の思いも聞いておくんですね。で、その他にも、まあ、今の家の状況とか、あとその片付けにかかりそうな費用とか、片付けに参加できそうな人、参加してほしい人、相談すべき親戚、付き合いのある司法書士なんかもピックアップして書いておく。まあ、とにかくですね、まあ、現時点で分かっていること、考えていること、あと不安なこと、話し合ったことをどんどん書いていきましょうということです。で、これね、後々、言った、言わない、聞いていないっていうトラブルに発展することを避けるためにも、やったこととかはですね、ぜひ日付も一緒に合わせて、できれば写真も撮って貼っておくと、まあ、記憶を呼び戻すときに役立っていいんだそうです。で、この親方ノートなんですけど、まあ、じゃあノートをつければいいのかっていう話だけでは終わらないんですよ。この本でね、触れられてる大事なこともう一つありまして、これ自分一人で進めないことなんです。そう、ノート術の本と思わせておいて、自分一人で進めないでくださいと書いてあります。そう、一人で抱え込むことが一番やってはいけないことなんだそうです。まあ、とにかくですね、まあ、僕も経験ないから、本で読んだ知識なんですけども、親の家を片付けるということは本当に大変な作業なんだそうです。いつになったら終わるのか、まあ、親のものを処分するのが辛いと、なぜ自分だけがこんな目に遭うのか、一人で作業しているとこうした思いに押しつぶされそうになると言います。そんな時にこそですね、一緒に作業をしてくれる人がいれば冷静になることができるし、まあ、一人よりも複数の人がいた方がいい結果を生むことがあるんだそうです。で、まあ、大まかな方針とか、役割分担とか、あとそれぞれの思い、決定事項も全部ノートに書いておいて、まあ、来たるべき日に備えましょう。ということなんですね。さらに本の中ではですね、これまたありがたいアドバイスだったんですけども、親の家にあるこんなもの、あんなものという、まあ、実際の品物が紹介されてまして、まあ、これはどうしたらいいのかと悩んだ時に役立つページがあります。例えば、洋服、家具、家電、ブランド物、高価な貴金属などはどうしたらいいのか。これね、僕ああと思ったのがですね、母親の貴金属類、これ僕男なので結構困るなと思ったんですよ。で、ちょっとね、今回番組やるときに女性のスタッフに聞いてみたんですけど、妹さんがいるんだから妹さんにそこは任せてみたらと思って、なるほどということで、まあ、僕の親方ノートに母親の貴金属類は、妹が担当っていう風に書くことにしました。他、写真、ビデオ、こういった保存方法、また処分する際の注意点なんかも本に載ってます。で、あとこれはうちの家には当てはまらないんですけども、まあ、趣味の道具、作品、コレクション、表彰された時のグッズ、こういった品々、まあ、どこの家にもあるかと思うんですが、これどうしますでしょうか。まあ、皆さんきっと悩むと思います。これも本を参考にしてください。そしてこれ、僕が親に聞かなきゃいけないチェックに書いてあるんですけども、位牌、仏壇、神棚。これどうすればいいか分かりますか？ぜひ聞いといてください。という感じでですね、まあ親の家には、またあなたの実家には、こういった品物がたくさんあるはずです。で、どうしたらいいのか分からないという人、まあ特に僕と同じぐらいの年齢の人とか、僕よりも若い人、多いんじゃないんでしょうか。実際に親の家を片付けるという事実に直面した時に、何から始めたらいいのか、また情報はどこから収集するのか、 その時のチェックポイント、あと話し合うべき事柄、処分方法、作業の進め方、問題点、進み具合などなど、まあ頭を抱えることばかりなんですが、来るべきに準備しましょうというのが今回の本です。で、ここまで言うとですね、自分の親が死んだらとか、自分の親の家を片付けるのかって気が重くなってしまった人多いと思うんですが、この本ね、まあ、ビジュアル版とある通り、なかなかね、作りがあまり暗くならないようになってるんです。まあ、まず解説自体はすごい優しいし、デザインもね、なんて言うんでしょう、こう、優しいんですよ。なんか実用書っていうよりもなんかガイドブックっていう感じで、まあイラストなんかも入っていまして、優しい言葉なんかもたくさん書いてあります。つまり読んでる人が暗くならないような工夫っていうのがされてるので、このあたりはぜひ書店でお手に取って見てみてください。ほんとカラフルな色使いでですね、可愛らしいイラスト、またなんて言うんだろうな、ほんとデザイン性がいいので、このあたり楽しみながら読んでほしいと思います。で、あとはね、親に相談するときなんですけども、この言い方ね、お母さんこれ捨てなきゃダメでしょって言うと、やっぱり親って嫌なんですよ。でまたなんかこう親子関係も悪くなってしまうので、その言い方をどうすればいいかなんていうかゆいところに手が届くアドバイスも載っています。というわけで、親の家を片付ける、今回のビジュアル版のご紹介でしたけども、まあ僕と同じぐらいの年齢とかですね、考えたくないと思うんですけども、親御さんがやっぱり高齢に差し掛かっている人は、こういった本で準備を始めておいてはいかがでしょうか。では書籍情報です。親の家を片付けるお助け便利帳、主婦の友社より税別1000円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ主婦の友社さんのね、この親の家を片付けるっていうシリーズ、まあ第4弾なんですけども、こういう言い方もあれかもしれませんけど、親方シリーズ、これやっぱり売れてるというか需要があるんですね。今本当に必要としてる人が多いってことなんでしょうか。だからね、まあ新刊ラジオでもやっぱりその主婦の友社さんがこうやって押してるから、なんか取り上げようと思って取り上げたんですけども、考えなきゃいけない時期に来てるんだなーとね、このシリーズをこう紹介するたびに思います。まあこのね、番組始めたのも8年前ですけども、僕の家も結構いろいろと変わりました。妹がね嫁いでったり、まあ一人暮らし始めたりとか、ということで、ね、皆さんもですね、いろいろと昔に比べて、若い頃に比べて親との関係変わってると思うので、改めてこういう本を通してですね、将来のこと考えてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。